今日は司会の方が読んでくださいましたマタイによる福音書の第18章の21節から35節までを通して罪許された喜びという題でメッセージをさせていただきたいと思います。あなた方は祝福の元となるであろうとイエス様は約束をされました。神様は約束をされました。あなた方は祝福の元となる、つまり私たちが自分が喜びにあふれ、私たちが祝福にあふれ歩んでいく、そこで終わらないで私たちの周りにも祝福が伝わっていく、そのために私たちはここに置かれているんだということを聖書は私たちに語っています。私たちは祝福を持ち運ぶ器であります。今日ここに導かれたお互い、本当にたまたまここにいるのではない、神様が導いてくださって私たちを祝福のもといとして用いようとしてここに導いていらっしゃることをもう一度覚えたいと思うのであります。けれどもその時にですね、本当に一つ大きな大きな戦いがあることを覚えたいと思うのでありますが、それは今日の最後の言葉でありますが、あなた方めいめいももし心から兄弟を許さないならば、私の天の父もまたあなた方に対してそのようになさるであろう。私たちが許すことができない、人が誰かを許すことができないでいるときには、私たちの人生、それは私たちの人生にとって大きなダメージになるんだということを聖書は語っているのであります。イエス様はここでその一節前の34節を見るならば、そして主人は立腹して負債全部を返してしまうまで彼を獄裡に引き渡したと書いてありますが、これは牢屋番ということでありましょうけれども、言語をですね丁寧に見てまいりますと、これは単なる牢屋番というよりは、拷問役人ということ。私たちが誰かを許せないでいるときに、私たちは拷問を受けるような苦しみを経験するんだということをイエス様はおっしゃったのであります。ですから今日のテーマはですね、本当に私たちが祝福のもといとして歩んでいくときに、一つ私たちが覚えるべきこと、私たちのこの祝福を邪魔するこの誰かを許せないでいること、そこから私たちは解放していただくこと、それを本当に真剣に求めていくべきなんだ。許すことが大切なことであります。本当に私たちが許せない人を許すことが大切であります。でもそれは私たちが許さなくてはいけないというそういう義務感、自分の力によってやっていくのではなくて、主の恵みによって許すことのできるものへと作り変えられていくんだ。神様は私たちを取り扱ってくださって、私たちの心に触れてくださって、その主の恵みによって私たちは許すことのできるものへと変えていただくことができるのだということをお話したいと思うのであります。ある方は本当にイエス様を信じたその瞬間に、ああ私はあの人を許そうと思える方もいらっしゃるでありましょうけれども、人によっては5年、10年、15年、20年戦いを覚えて、本当にその傷の深さゆえに戦いを覚えられる方もいらっしゃるでありましょうけれども、本当にどんな戦いの中であったとしても許すことができるものへと変えられていくんだということを、福音にはその力があるんだということをお話したいと思うのであります。今日は2つのポイントでお話をしたいと思います。まず第一が、許された1万タラントということです。許された1万タラント、ここでですね、イエス様が例え話を話されます。どこまでも許しなさいとおっしゃって、この例え話をされます。その例え話に最初に王様に許してもらう人が出てきます。それはどれくらいのものを許してもらったかというと、1万タラント許してもらったって言います。皆さん、1万タラントってどれくらいのものだと思いますか？1タラント。このタラントという言葉はですね、私たちがタレントさん、ね、テレビに出てくる俳優さんとかね、歌を歌う人とかタレントさんって言いますよね。そのタレントさんの語源になった言葉であります。その聖書の もう一箇所のマタイによる福音書にもう一箇所タレント、タラントという言葉が出てくるんですが、そのタラントは才能に応じて神様がタラントを与えられたって書いてあるので、そこからですね、タレントが、才能という意味を持つようになりました。聖書が来ているんですね、あの言葉は。で、もともとですね、才能という意味の言葉ではなくて、お金の単位でありました。もっと遡ると、重さの単位になるんですけれども、このイエス様の時代はですね、お金の単位でありました。で、1タラントは、だいたいどれくらいかというとですね、6000デナリだったんです。6000デナリと言われて、それがって感じだと思うんですけど、じゃあ、1デナリは1日の稼ぎです。1日の稼ぎが、1デナリで、6000デナリが1タラントですから、6000日働いたら1タラントもある。ですよ。つまり20年、1年間に300日働くとして、20年間働き続けると、稼げるお金であります。貯まるお金じゃないです。稼げるお金。使わなければ貯まるケース。使っちゃうので、なくなっていくわけでありますけれども、でもですね、私たちが20年間働くと、手に入るお金が1タラントであります。一万タラントですから、何年働けばいいんでしょうかね。計算できません。とにかくですね、だいたい、人生40年働いたとして、5000回人生をやれば、手に入るお金であります。一万タラントの借金があった。どうやって作ったのかなって思うんですがね。どうやって1万タラントの借金作ったのかなと思うんですけれども、1万タラントの借金があった。その借金を持ってた人がですね、王様に返しなさいって言われて、返せない。だけどね、彼はこう言うんですよ。26節。そこで、このしもべはひれ伏して哀願した。どうぞお待ちください。全部お返しいたしますから。待ってください。全部返しますから。皆さんおかしくないですか？ねえ、どういう理由かわかりませんけれども、1万タラントの借金を作った人が、ちょっと待てば、それ返せるんですか？返せますかね。ちょっと待ってください。必ず返しますから。返せないんですよ。彼はですね、事の重大さが全然わかってなかった。必ず返しますから。実はですね、この最初の部分、これはですね、神様と私たちとの関係です。神様と私たちの関係は、私たちは神様に1万タラント借金があるようなものだよと言って。いつそんな借金作ったかなと思われるかもしれませんけれども、まあ、その話はまた後でやりましょう。1万タラントの借金をしているようなものだよ。返しなさいと言われて、返しますから、ちょっと待ってください。もうちょっと待ってください。もうちょっと頑張りますから。そのように言ってるのが私たちなんだよ、というんですね。皆さん、そういうこと感じないですか？私は時々感じますね。こういうこと失敗しちゃったな、というときは、それを取り返すくらい一生懸命やんなきゃ。いや、もうちょっと時間があったら、もうちょっと、今はできないんだけれども、もうちょっと、自分が成長したら、もうちょっと神様にいいことを返せるんじゃないかなって。それでなんか帳消しにしてもらえるような感じがして。ある子供がですね、お母さんにいたそうであります。お母さん、お母さん、お母さん、僕はね、本当にこの中に罪がある。その子は教会行っててですね、僕には心に罪があるよ。僕の心汚いな。そしたらお母さんなんて言ったかって言った。そうね、私たちは良いこともするし、悪いこともするよね。でね、悪いことがあるんだけどね、良いこともたくさんしなさい。そして、良いことの方が、並べた時にですね、こうやって、多い、良いことの方が多いようにしなさい。そしたらいいから、というふうに言われたっていうんですね。まあ、それがある意味、普通の考え方かもしれません。今はそんなにできない。ちょっと待ってください。私もうちょっと真面目になります。もうちょっと一生懸命やりますから。必ず返しますから。でも、ことの重大さが分かっていない。本当のところ、私たちは神様に借金しているのは、なんとか自分で良いことをして、頑張って良いことをすれば返せるようなものかというと、そうじゃないとイエス様はおっしゃるのであります。一万タラントあなたは借金をしているんですよ。
あなたが神様に対して負った借金はもう自分ではどんなに頑張っても返せないようなものなんですよ。王様はその人を見てかわいそうに思いました。そしてその借金を全部帳消しにしたというのであります。ところがですね、彼が出て行ったらですね、100デナリを貸している人がいました。自分の仲間でですね、自分が1万タラント借金してたんですけどね、自分もその人に100ドルの、100、ごめんなさい、100デナリの借金を貸してる人がいたというのであります。彼は、その人を見たらもう腹が立ってしょうがなくて、お前な、返せってやったんですよ。いや、待ってくれ、必ず返すからって、自分が王様に言ったのと同じ言葉を彼も言うんですが、彼はそれが、その人は許せなくて、許してもらった人は許せなくて、その人を牢屋にぶち込んだ。なんてひどい話だっていうんですね。皆さん、なんでこの人許せなかったんでしょうね。なんでこの人許せなかったんでしょうか。まあ、いろんなことが言えるんですが、一つこのイエス様の話のミソ、これは何かというと、1デナリって言わないで100デナリって言ったかことです。1デナリじゃなくて100デナリ貸している人がいた。100デナリって言ったことがミソなんじゃないかなと私は思う。皆さんどうですか。100日分の稼ぎですよ皆さん。1ヶ月25日働くとして何ヶ月ですか。100日4ヶ月分です。4ヶ月分の稼ぎです。皆さんが誰かに4ヶ月分の自分の稼ぎを貸してるとします。1万ドルでも1万5千ドルでも2万ドルでもいいです。とにかく貸してるとします。どうですか。そんなの全然気分にしません。私はもう全然 OK。 その人いらっしゃいますか。お友達になりたいな気もしますが、どうですか皆さん。ね、私はダメですね。100日分一生懸命働いて手に入れたもの、それを許せないですよ皆さん。これイエス様ここで100でなりっていう人、やっぱ私たちが歩んでいく中でもう簡単に許せることもありますよね。ああもう気にすんなよそんなこと。でもそんな簡単に許せないこともありますよね皆さん。どうですか。もう全然皆さん大丈夫ですか。いやーこれだけはちょっとそんな簡単に許せないことないですか皆さん。ね、許せないこと、さすがにこれは許せない。これおあいこじゃないんですよ。おあいこだったらめっちゃらですよね。100デナリ貸して自分も100デナリ借りてるから、おあいこだな。おあいこじゃないですよ。おあいこだったら話が早い。絶対相手が悪いんです。これは私たちの人生の中に起こってくることで、絶対相手が悪いことないですか。私は何も言われて、絶対向こうが悪い。いや、まあまあまあまあ、まあまあまあと言われて、まあ気分的には落ち着くけど、だけどどう考えても向こうが悪いよね。そうだね、向こうが悪いよね。そういうこと。周りの人が見てて、あんたね、それ絶対向こうが悪いよってことだ。いや、お愛好じゃないよ。あんたの方が絶対正しい、向こうが悪いことないですか。なんでもっと怒んないの。なんで訴えないの。そういうレベルのことだと思いますよ。相手が絶対悪いってことです。そういう時にどうしますかって言ってました。お相手の時どうしますかって言ってたもおっしゃったんじゃないんです。相手に問題があって、相手が悪くて、相手がとんでもないやつで、そういう人だったときにあなたはどうしますか。自分は絶対悪くない、相手が悪い。このケースはそういうケースなんです。100デナリ貸してるんですよ。
チャラじゃない。おあいこじゃないんです。
でも、やっぱりこの話、許さないのはおかしいですよね。やっぱりこの話を許さないのはおかしいですよ、この人を許す。100デナリ貸してるの。なんで許さない？周りの人が心を痛めて、非常に心を痛めて、言ってそのことを残らず主人に話した。なんでお前はそんなひどいことをしたんだって。なんでひどいことなんですか？それは、彼が1万タラント許されていたからです。それが彼が本当に多くのものを許されていたから、その百デナリは簡単なことではないかもしれない。でも許すのが当然でしょ、許すのは当たり前でしょうというのがイエス様のポイントなんでしょうね。お相手だから許すんじゃない。お互い様だから許すんじゃない。自分が神様に許されたから私たちも許す。この順番が大切です。神様がまず私たちを許してくださった。だから私たちも許すんです。それが許せないでいると私たちは牢獄に入ったような苦しみに遭うんです。もう一回言います。神様が私たちを許してくださった。神様がまず1万タラントを許してくださったんです。だから私たちは100デナリを許せるんです。皆さん、1万タラントを許されるってことを知っていますか？皆さん、神様へのあなたの借金が1万タラントであることを知っていますか？一生かかって償おうと思っても償いきれないものを許されたんだってことを知っていますか？罪ってそれくらい深刻なんだって、私たちと神様とを隔てているものってそれくらい深刻なんだって、私たちと神様との間にあるものってそれくらい深いんだって、そのことを知ってますか？どんなに頑張って越えようと思っても、どんなに努力してそれを乗り越えようと思っても、それを償おうと思ってもできない。どんなに一生懸命、一生かかって償おうと思って償いきれない、それくらいな大きなものがその間にあったことを知っていますか？罪って本当に深刻なんだ。私たちは誰でもやってる。いや、こんな失敗人間弱いからしちゃうよね。そうかもしれない。だけど神様との関係においては、それが本当に小さな小さなものであっても、決定的に神様との間が、縁ができてしまうものだということを知っていますか？私たちは謝れば許される社会で育ってきました。いや、本当にそうだと思います、私。謝れば許される社会に生きてきたんだなと思う。ごめんなさい。ごめんなさい。心から詫びれば許される。そういう社会に生きてきたんだと思う。アメリカの方がちょっと厳しいような気がします。日本は、わかりません。もう日本だってこういうことありますよってあるかもしれませんけれども、私の感じた日本は、謝ったら許されるっていうか、まあ甘えがあるっていうか、そういうところですね。でも、謝っても許されないものがある。私もずっとそういう文化の中で育ってきましたから、本当に心から謝れば許してもらえるんだと思ってました。でも、もうずいぶん前の話ですけれども、本当に絶対許さない。あなたのことを絶対許さない。そんな許せない。誠意を、私なりには誠意を見せたつもりなんですけども、誠意がない。もう本当につらかったですね。許されないってこんなにつらいのかと思いました。なんで許されないんだ？許されないってこんなに怖いんだと思いました。ちょっと気まずくなるとかそんなレベルじゃないです。私はあなたを許さない。それは本当に苦しいことですし、つらいことです。本当に耐えられないことでありました。でも私はその経験を通して、本当のことを言うならば、私たちと神様との関係もそうだったんだな。私も本当は神様に許されるなんて、簡単に許されるなんて思っちゃいけない。許されないのが当たり前だったんだなと思いました。それが許された。 だから私たちは簡単に許されない、そんな許されるわけがないものが許された。だから私たちも人を許すのであります。許さなきゃいけないって頑張っていくのではなくて、まず私たちが許されたということを知っていくことであります。私たちがどれほど深く許されたか、どれほど大きく許されたか、それを徹底的に知っていくことであります。神様に聞いてください。神様に祈ってください。神様、私はどれくらい多くのことを許されたんですか。私はもしかしたらその罪の怖さが分かってないのかもしれない。神様、どうか本当に許された喜びを与えてください。祈ってください。本当に私たちがどれほど大きなものを許されたのか、どれほどたくさんのものを、もう追い切れないものを許されたのか、その大きさが分かれば分かるほど、私たちは許すことができるものへと作り変えられていくのであります。2番目のポイントに進んでいきたいと思いますが、それは許された事実を知るということであります。事実を認めるということであります。私たちはどうしても自分の実感に頼る傾向性があります。許されたような気がするとか、気がしないとか、なんか許されたって感じがしたんだとか、全然なんかね、全然そうは言うけど、先生は言うけど、そんな許されたなんて気がしないんだ。実感が湧かない。それを頼りにしてしまうところがあります。でも、今日ははっきり申し上げたいと思うんでありますが、私たちが許されるか許されないかというのは、私たちの実感とは直接関係はありません。私たちが許されたな気がする。ああ、許されたんだなと思う。そのことと、私たちが許されるか許されないかということは、全然直接の関係はありません。そうなんですか。そうなんです。直接の関係はありません。私たちが許されたんだって感じていても、それは勘違いかもしれません。私は許されてないんだと思っていても、それは思い込みかもしれません。許されたか許されてないかは、それは神様が決めることであります。で、神様の基準は聖書に書いてあります。それがですね、ヨハネ第一の手紙の1章の9節です。ヨハネの第一の手紙の1章の9節です。ヨハネ第一の手紙の1章の9節です。教会隣付きの聖書を使っているお方は、後ろの方、一番後ろの方の376ページになります。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。どういう人が許されるかというと、私たちが自分の罪を告白するならば、自分の罪を言い表すならば、神様の前に、また人の前に、私はこの罪がありますと、そのことを認め告白するならば、神様は信じて正しい方ですから、その罪を許してくださいます。神様は嘘つきません。神様はまっすぐです。神様は真実です。ですから、表裏ありません。透明な方です。で、おっしゃった通りになさいます。ですから、その罪を許します。神様正しいから許さないじゃないんですよ。神様正しいから許す。どういう人ですか？悔い改める人です。告白する人であります。罪を告白する。それでですね、これは神様の前に悔い改めることが大切なんですけれども、それとともに、公に言い表しなさいって書いてありますね。 これはですね、みんなの教会前の方にスカスカっと前に出てきて、皆さん今日から私はこれから告白しましたが、こんなことをしてしまいました。そういうことというよりは、それももちろん ある時にあるかもしれませんけど、そうというよりは、本当に信頼できる誰かに本当に聞いてもらって祈ってもらうことです。神様の前に告白し、また本当に信頼できる誰かのところに行って、私のために祈ってください。私はこんな罪を持っています。こんな罪を犯しました。告白することであります。そんな恥ずかしいこと。でも、このことを本当に乗り越えることが大切です。カトリックの伝統の中では、それは、懺悔室がありますよね。小さな小部屋があって、その向こう側に司祭が立っています。で、司祭に向かって、その直接顔を合わせるんじゃないんですけれども、一つの部屋の中で、この司祭に向かって罪を告白します。司祭は、もちろんそこで聞いたことは絶対外に出してはならないことでありますけれども、そのことを神様の前に取りなしをして、司祭があなたの罪を許されましたよと、その人に伝える、それがカトリックの伝統であります。その、伝統からプロテスタント教会が生まれたときに、万人祭司という言葉が生まれました。すべての人が祭司ですよ。そのすべての人が祭司というのは、誰でも人の罪の告白を聞いて、あなたの罪は許されたと宣言することができるということです。すべてのクリスチャンがその宣言をすることができる、あなたの罪は許されましたと宣言をすることができる、それが万人祭司の意味であります。ですから私たちはその責任があるんです。皆さんお互いに誰かがですね、いや話聞いて、私はこんな罪を犯してしまって、あらやだそんなのね、誰だってあるわよってじゃないんですよ。本当に、ああそうですか、それはイエス様の十字架によって許される、あなたの罪は許されました、その祈りを聞いて、あなたの罪を許されましたと宣言をする責任が皆さんにはあるんです。それが許しです。それを通っていたらあなたは許されたんです。許された気持ちがしたとか気持ちがしない、そうではなくて、大切なのは客観的な事実です。もしも私たちが罪を告白するならば、神は信じて正しい方だからその罪を許し、すべての不義から私たちを清めてください。罪が許される、私は許されたのかしら、許されてないのかしら、じゃなくて、許されたんだ、告白したら許されたんだ、この聖書の言葉を実感がどうであれ、聖書の言葉を信じ受け入れることであります。ここに固く立っていくことであります。そしてその私たちを救うために神様は御子イエス様を与えてくださいました。そして十字架の上で今度今レントの期間を過ごしています。イエス様の十字架を思う時を過ごしていますが、本当にイエス様が十字架にかけられた、それは人々の妬みを買って人々に張り付けにされた、それ以上にイエスはご自分から十字架に進んでいきました。それは私たちの罪を背負うためでした。私たちの罪を背負って、私たちの 罪を代わりにイエスが背負って、私たちは解放されたのであります。罪が全部イエスの方に置かれて、イエスは私たちの身代わりとなって、私たちは初めて許される。私たちが許されるのは簡単に許されるんじゃない。神様いいよいいよって許してくださるんじゃない。イエス様をという大きな大きな大きな大きな代価が払われて、イエス様というものすごく大きな代価が払われて、初めて私たちは許される。私たちのために自ら痛みを負われた方がいる、そこまでして許してくださる方がいる、そこまで愛を添えてくださる方がいる、そのことを深く深く深く感謝していくことであります。皆さん、先ほど申し上げたように、本当に傷が癒えるのには時間がかかるかもしれない。サタンはそこを攻撃してくるでありましょう。ダメじゃないかな、あなたは。でも皆さん、本当にそのサタンの攻撃に耳を貸さないでください。あなたは許されてなんかないよ、そんなんだもん、ダメじゃん、サタンは言ってくるかもしれない。いや、私は 確かに神様の前に罪を告白しました。許されたんです。サタンは騙して、あなたなんか許されてないよ、あなたなんかダメだよって言ってくる。でもそれに耳を貸しちゃダメです。本当に私たちは癒されるのには時間がかかるかもしれない。でも私たちは許すことができるものへとされていく。私は許しますということができるものへとされていく。その中で許せない自分を見つめるよりも、許せない自分を責めるよりも、私を許してください。聖書のメッセージはそこですよ。許してくださった主の愛に感謝していくことであります。この なんで許すのが当たり前なんですか。許せない自分を見つめていたら許せるようになるんでしょうか。そんなことはありません。なんで許せるようになるんですか。一番足らんと許されたからですよ。一番足らんと許されたという経験を持つことであります。一番足らんと許されたってことを信じていくことであります。どれほど大きなものを私は許されたのかってことに注目していくことです。そうしたら許すのが当たり前だという世界に私たちは導かれていく。逆でなり大きいですよ、それなりに。でもそれが全然大きくなく見えてくる。なんで私はあんなことにこだわっていたんだろう。そういうふうに見えてくるのであります。私は一万だなんて許してもらったじゃないか。本当に私たち自分自身を見つめるのではない、許してくださった主の愛を見つめて、罪許された喜びに立って、そして許すことのできるものへと作り変えていただきましょう。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、私たちが本当にこの許せないということを経験する、それはつらいです。神様、本当につらいです。拷問とイエス様はおっしゃいましたけど、まさに拷問があります。許すのは悔しいとか、許さないでいると、もう許して許すなんてやってる、許すなんてそんなのできないって私たちは思いますけれども、許さないでいることはもっとつらい、もっと苦しい。神様、憐れんでください。本当にイエス様、あなたがどれほど大きな愛を注いでくださったのか、どれほど大きな罪を許してくださったのか、どれほど大きな愛を私たちに注いでくださったのか、そのことを味わっていくことができますように。そして私は許されたんだというその確信に立たせてください。そして許された喜びの中で、許された喜びの中でまた自分も許していくことができるものとならせてくださいますようにお願いを申し上げます。感謝いたします。私たちの主イエスキリストの名前によってお祈りを申し上げます。アメン。